Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. カナダアナ歴プレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー。ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。時々イギリス住まいの日本人をゲストに招き、インタビューも行っています。今回はですね、イギリスといえば紅茶ね、皆さんのイメージあると思います。なんですけども、実はイギリスは紅茶よりもコーヒーの方が、人気なのかじゃないのかね、そういう話をですねちょっとしていこうと思います。プラス最近ですね、日本のコーヒーメーカーブランドもイギリスロンドンにね進出しているので、そういった話もしていこうと思います。ということでですね、早速なんですけども、実は僕がね、イギリスロンドンに来たのは2008年なんですけども、その時のね僕の印象なんですけど、正直イギリス人で紅茶をね飲んでるところね見たことないなと思いました。みんなびっくりじゃないですか。それよりもコーヒーをね飲んでるねイギリス人、ロンドンってイギリス人がいないってねちょっと言われるぐらい、ちょっと皮肉っぽくね、こうダイバーシティって言って、いろんな国の人がねいる都市なんですけど、それでもねイギリスロンドンね紅茶飲んでる人はねあんまり見ない。むしろ地下鉄、前回配信で地下鉄のことねチューブって言いましたけど、地下鉄ないし、いろんな街中でよく見かけるのはもうラテ、カプチーノばっかりですね。はい、そうなんですよ。もちろんね飲んでないわけじゃないですよ、おそらく。紅茶を飲む時って、ちょっと家でゆっくりして、お客さんが来た時とか、もしくはいわゆるアフタヌーンティーってねいうこう文化があって、その時にね紅茶一緒に飲むみたいな感じなんですけども、ただねこう日常ではねあんまり見たことないんですよね、紅茶飲んでるとこって。ということでね、ちょっとイギリスのその紅茶コーヒー文化っていうのを話していきたいんですけども、その前にね皆さん、紅茶といえばね王室御用達のね有名なフォートナム・メイソン、皆さん多分ね聞き慣れた方も多いと思うんですけども、イギリスのお土産といえばね、紅茶じゃないですか。で紅茶のちょっと話をすると、世界でね実はこう紅茶を最も消費している国っていうのはイギリスじゃないんですよね。世界一紅茶を飲んでる国っていうのはイギリス、もしかしてインドってね思った方は勘がいいと思うんですけども、実はねアイルランド共和国らしいんですよ。で実際にですね、紅茶っていう文化がですねイギリスではちょっとずつこうなくなっていくっていう事実があって、これ2015年のデータなんですけども、2015年のデータなんですけど、なんとね2013年にはコーヒーのね消費量が紅茶よりも実際に上回ってしまったっていうね、そんなねメディアニュースもね流れたぐらいなんですね。でこれを実際にねこう裏付ける情報としては、2013年から2015年に紅茶の売り上げがね 17% もこう減少したっていうね情報もあるんですよ。はい、そんな感じのね今イギリスの紅茶コーヒー文化っていうね現状を踏まえて、ちょっとイギリスの紅茶コーヒー文化をねちょっとお話していきたいと思うんですけども、そもそも皆さんこれ面白いんですけどね、僕も今回ちょっと調べてね分かったことなんで、すごいなるほど面白いなって思ったんですけども、紅茶、そもそもねイギリスの紅茶文化っていうのは18世紀からね始まったんですよ。結構最近ですよね。で実はイギリスでは、18世紀はね始まったぐらいなんで、昔はイギリスだと紅茶よりコーヒーの方が全然圧倒的に人気だったんですよ。というのも紅茶文化の始まる前、 約300年間ずっとねコーヒーがねずっとね飲まれてきたらしいんですよ、イギリスでは。っていうことは、じゃあなぜねコーヒーね、イギリスコーヒーずっと紅茶が始まる前の300年からずっとねコーヒー飲んでたわけじゃないですか。じゃあなんでねコーヒーから紅茶になってしまったのか、これ気になるところですよね。これちょっと調べました。はい、これちょっとすごい歴史のね話にねこうつながってくることなんですけども、あの学校でね昔皆さんあのピューリタン革命っていうのね多分覚えてらっしゃる方いるかな、聖教徒革命っていうのがあったんですよ。1642年から1649年の間、覚えてらっしゃる方はちょっと、この内容はちょっと触れないですけどもね、今回ちょっとあのこの時期にですね、あのこのピューリタン革命、いわゆる1649年以降ですね、アルコールは体に良くないと、害だっていうね考え方がね、まあ、広まってですね、その時に脳にこう働きをかけるカフェインを含むねコーヒーがね大ブレイクしたらしいんですよ、うん、でそれでその時にイギリスの各場所にもういっぱいねコーヒーのお店ができて、ロンドンだけでもねなんと3000店舗もねできたらしいんですよその時に、うん、でイギリスのねオックスフォードっていう市があるんですけど、皆さんねお聞きしたことあると思うんですけど、ここにクイーンズレインコーヒーハウスっていうね、コーヒー屋さんがあって、そこがなんとね1654年にね建設されて、イギリスの最古のコーヒーハウス、まあ、コーヒー屋さんとしてねすごい有名らしいんですよ。今回ちょっと初めて知ったんで、オックスフォードにはね何回も行ってるんですよ、まあ、プライベート含め仕事含め。ちょっと次回ね行くときはね行ってみたいなってね思うんですけどね、僕本当知らなかったです。ちょっと本当に行けばよかったってちょっとこれ知った時にちょっと後悔したんですけども、ただ皆さんこれやっぱ時代ですよね。なんとねこのコーヒーハウス、コーヒー屋さん女性禁制だったらしいんですよ。その時に女性が入れない、今じゃ考えられないですよね、このダイバーシティって言われてる中、これ女性がね入れないっていうこと でそれでその時にですねこっちにね、まあ、フォートナム・メイソンと2大ブランド、紅茶ブランドの一つであるトワイニングスっていうブランドがあるんですよ、こっちに。あ、トワイニングか、トワイニングスじゃなくてすいません、トワイニングっていうブランドがあって、そのね創始者であるトーマス・トワイニングっていう方がですね、男性も女性も集まれる紅茶専門店っていうのをねオープンしたんですよ。でそれで女性をこう自由にね出入りができるっていうことで、出入りができるこうなんだろう、こうすごい質のいいね高い紅茶をねこう売ってるっていうねことで評判が広まって、イギリス全国民にですね紅茶がね親しまれるようになったっていうねことらしいんですよね。まあ、もちろんこれね僕がこう調べた内容なんで、違う通説があったらね間違ってたら申し訳ないんですけども、まあ、これも一説っていうことだと思います、はい。まあ、これがきっかけでそのイギリスは紅茶文化の起源ってねこれが言われてるらしいんですよ、うん、これね本当に紅茶のブームの前はですね、イギリスでは実はコーヒーのが大量に消費されてたっていうね驚きですよね。本当ね、でも本当イギリスに来られた方はね多分すぐ分かると思うんですけど、街中にいわゆるこうスターバックスとかね、こっちではねカフェネロとかねプレタマンジェっていうね、そのいわゆる日本でいうトリドールみたいなねコーヒーショップのチェーンがいっぱいあるんですけど、そのカップをね持ち歩いて歩いてるビジネスマン、若い子、若い人、ティーンエイジャー、もうね年配の方いっぱいいるんですよ。もう歩きながらねこうね地下鉄乗ったり歩いてる人ね、だからコーヒーのが多いと、まあ、実際に明らかにねその冒頭でも実際にコーヒーの消費量が多いっていうことでね、そういう話だったと思うんですけども、で最近実は、まあ、そういう、ね、ことなのかちょっと分かんないですけど、日本でもねすごいおしゃれな有名な表参道コーヒー、日本ではその虎ノ門コーヒーとか行ったりしますよね、このお店。他にもアラビカコーヒーって確か京都のねお店、こういうお店がですねロンドンにオープンしてるんですよ今。 確か表参道コーヒーは1店舗、アラビカコーヒーはね 4,5 店舗ねもうあるんですよ。さらにあの UCC の、 あの系列で日本にあの上島コーヒーっていうお店もあるじゃないですか。 こっちではですね上島コーヒーっていう名前であのインスタント、いわゆるあのなんだろう、豆でフィルターコーヒーみたいなね、フィルターコーヒー用 の粉をですね今スーパーで売ってるんですよ。プラスあのポップアップっていう形でですね上島コーヒーが飲めるお店もあるんですよね。これすごいね。でもなんか日本コーヒーって言ったらもうイタリアじゃないですかね、イタリア有名、もしくはこうハワイとかね。日本のコーヒーっていう、こうブランドっていうか位置づけっていうのがねどうなっていくのかっていうのはすごい興味あるんですけど、僕あの表アラビカコーヒーは行ったことないんですけど、表参道コーヒーはですねもうすごいおしゃれにできてて人もねすごい入ってます。はい。さらになんか武士道コーヒーっていう名前のねお店もあってね、これはなんかこっちの会社っぽいんですけど、なんか日本のからインスパイアされて作ったなコーヒーっていうね、そういうブランドもあったりしてですね、日本のコーヒーもですねこうどんどん欧州に進出している、結構面白いですよねそういう動き。で逆輸入として皆さん最近あのコンビニにコスタコーヒーって見ないですか。僕日本にいた時にびっくりしたんですけど、コンビニにあのコスタコーヒーってねあのよくあると思うんですけど、こっちのあれブランドなんですよねコスタコーヒーって。ただ僕日本に行った時にコスタコーヒー飲んでないんでクオリティわからないんですけど、コスタコーヒーのファンの方大変申し訳ないけどね、コスタコーヒーはですねこっちではねあんまりそんなねあの人気なブランドではないですね。そんなにあんまり僕も個人的にはコスタコーヒーよりはカフェネロの方が好きですね、ただこっちでねコスタコーヒーって言ったらすごいもうめちゃくちゃメジャーブランドですよ、すごい大人気、はいですね、でちょっとねまああのその紅茶とコーヒーの話はね、まあ、そういった感じの今の現状のね話なんですけども、ちょっと余談としてねお話として、これまた改めてね別の回でしっかりねあのお話しようと思うんですけど、話長くなっちゃうんでちょっとこの辺でねあの終わりにしようと思うんですけども、あの僕がねこっちに来た2008年、こっちにねこうアイスラテとかの文化全くなかったんですよ。イギリス夏暑くないですから飲まないんですよ。で僕あの日本だとコーヒー牛乳大好きで、コンビニであのコーヒー牛乳雪印のあれすごい大好きで、あのアイスラテすごい好きだったんですよ。あのドトールのアイスラテとかすごい美味しいじゃないですか。ただこっち行ったら来たらアイスラテがまずスタバとかにない、であのパックのアイスラテもない、っつってもうショックでしたただそこからねやっとねその僕が来て5年後ぐらいからやっとアイスカフェラテのパックがですねスーパーに売られるようになって、今じゃねあのスターバックスの、アイスカフェラテが店にねスーパーにすごいいっぱい並んでて、他の企業もね参戦してね最近はね、あのマーケットにいっぱい出るようになったんですけど、ただやっぱねクオリティはね正直まあそれは好み的な問題ですけども、やっぱ日本のねあの缶コーヒーはうまいなって思いますね。さらにあのそもそもイタリア人ヨーロッパ人は缶コーヒーはコーヒーじゃないって言ってますから、彼らはコーヒーはあの豆をひいたやつのあれがコーヒー、缶コーヒーはコーヒーじゃない、はい、っていう認識です。ちょっとあの話すごい端折っちゃってるんで、あのちょっと何のこっちゃってね思う人いると思うんですけど、このここはねまた改めてねコーヒーへの意識みたいな分かんないですけどことでねまた収録させていただこうと思いますので、またねこのチャンネルがですねこの話が面白いな興味があるなって思った方はぜひあの YouTube であればチャンネル登録、Spotify ポッドキャストもですね、ぜひチャンネル登録していただけると、嬉しいなと思います、最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。以上ロンドンの現場からでした。